火星の秘密。変わり者の轟博士が火星の秘密をあえて喋ろうとしない態度を見せると、僕は逆に何としてもそれを聞き出さずには我慢ができなかった。しかもそれを聞く機会はこの場において他にないような気さえした。ねえ轟先生、さっき先生がおっしゃったことに、私ども地震学者も火星のことを考えに入れてやらねば間違いが起こるといったような意味が感じられましたが、それに間違いはありませんですか？僕は少し思う思才があって、わざと絡んだものの言い方をした。わしの言うことに絶対間違いはない。カセヤはそれを信じなかった。あいつは見かけ以上の愚か者じゃ。でも先生、私にも信じられませんね。我が地球の海底地震がなぜ火星と関係を持つのでしょう。火星と関係を持つならば、地球にもっと近い月と関係を持つそうなものではありませんか。バカを言っちゃいかん。月には生物が住んでいるかい。問題にならん。じゃあ火星には生物が住んでいるのですか。僕はここぞと切り込んだ。博士はとうなった。手応えがあったのだ。僕の胸は早金のように踊る。いかにも火星には生物が住んでいる。生物が住んでいるから文化もあるんじゃ。では一つだけ君に話をしよう。さっき君が言い出した火星の運河と言われる黒い筋の話だが、わしの研究によるとあれは原動力輸送路だ。これに似たものを我々地球上に求めると、送電線とかガス鉄管とかいったものがそれに当たる。だが火星では電気やガスを原動力としてはいない。そんなものよりも2億倍も大きなある力を原動力としている。どうだ、わかるかな。轟博士は奇想天外なことを言う。電気やガスなどの2億倍も強大な原動力などというものがこの宇宙に存在しうるのであろうか。僕はあまり意外で返事をしかねていると、博士はまた口を開いた。あの原動力輸送路が網状を成しているのはなぜだと思うか。あれは原動力を必要によっていつでも一つところへ集めるためじゃ。あの輸送路が東西南北から集まった交差点においては、我が人類の頭では到底考えられないほどの巨大な力が集まるのじゃ。そんなに巨大な原動力を火星の生物はどういうことに使うのですか。そのことじゃ。その使い道が問題なのじゃ。わしの観測によれば、彼らは目下のところ輸送路の建設を完成してはいないようじゃ。輸送路の完成の暁には、それをどんなことのために使うのか、それはわしにも見当がついていない。ただこういうことは言えると思う。と言って、そこで轟博士はちょっと深刻な顔をして、あのような巨大な原動力の集中は火星の中での生活だけに使うものとしてはとても桁外れに大きすぎるということじゃ。わしの計算によると、火星の生物が1000年かかっても使い切 れないほど巨大なる原動力が一瞬間にあの交差点に集められる仕掛けになっている。それを考えるとわけはわからないながらも背中がゾクゾクと寒くなるのじゃ。そういった轟博士の顔色はこの暖気の中にまるで氷蔵から出てきた人のように青ざめた。不可解なる謎を秘めた火星の運は、僕もなんだか博士につられて背中がひやりとしてきた。すると先生、火星の生物というのは我が地球の人類よりはずっと知恵があるのですね。もちろんのことじゃ。だから我々地球上の学問は火星の生物の存在を無視して研究を進めても無駄じゃ。君の専攻している地震学にも火星の力を感情に入れておかないと、とんだ間違った結論を生み出すことになろう。そう言った博士は額の上ににじみ出た汗をハンカチーフで拭いながら、いや、わしは思わずしゃべりすぎた。もうこの辺で口をつぐむことにしよう。いずれ火燎島の観測の結果、今度こそ人類のびっくりするようなものを見せることができるかもしれない。その時はまた興味ある話を君にも聞かせるよ。それっきり博士はもう喋らなくなってしまった。そして博士はお尻の下に敷いていた書類を取り出すと、海の方を向いてしきりに読み出した。僕はせっかくの話し相手を失ったので、仕方なしに博士の隣でギラギラする海上を眺めながら、さっきからの怪しい火星の秘密を頭の中で復習を始めた。だがそのうちにいつとなく眠気を催し、うとうとと仮寝に入ったのであった。どのくらい眠ったのか知らぬが、ふと何かの物音で僕は眠りから覚めた。意識がはっきりしてくると僕の隣でカバンの金具の音がしているのに気がついた。僕は何気なくその音のする方を見た。轟博士が後ろ向きになってしきりにカバンの中を整理しているのが見えた。その多くは手垢で汚れきったような論文原稿らしい書類であった。なおも僕は博士の手先を見ていると、そのうちに博士はカバンの中に書類を一通り重ね合わせ、一旦カバンの蓋をやりかけたが、その時急に忘れていたことを思い出したようにポケットを探ると、大型のピストルを一丁取り出し右手にぐっと握った。それを見て僕は心臓の止まるほど驚いた。なんだか今にもそのピストルの口が僕の方に来そうな気配を感じたのだ。だがそれは奇遇に終わった。博士はピストルを書類の下にそっと差し入れると、カバンの蓋を閉じてピンと金具をかけた。僕はほっと胸をなで下ろした。